7日14日のミュージックウィズユー、ゲストはこの方々でした。皆さんから自己紹介どうぞ。
はい、ファイブニョルトのボーカルギターひろしと、
ギターキーボードの渡るです。
ありがとうございました。本当にお越しいただいて
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやーもうね、なんか今収録の合間とかにもね、ちょっとずっと話したりしてたんですけど、はい、なんか例えばまあ資料を読んだりだとか、いろいろこうインタビューを読んだりして分かる部分とかはあっても、
はい、
こうやっぱ音声で届けることのなんかありがたさみたいなのを今回本当に思いましたね。はい、
すごい改めてすごい嬉しいです。
いやなんか、まあ、それはね、あの放送の本編の方でお話をしたんですけれども、はい、今回9月にアルバムが、
はい
うん、リリースになって、そのタイトルはじゃあひろしさんから。
はい、エマルシフィケーションをリリースしました、
うん、でこの日本語訳はというと、渡るさん
入荷です。
渡るさんっていい声してますよね。そしてね、
あ、本当です。僕でも滑舌が悪くて。
あ、それはいい。
今の滑舌もちょっと悪かった。
大丈夫
滑舌が
言えへん。滑舌も悪いんですけど。
低くてなんか落ち着いたいい声だなと思いましたけど。
ありがとうございます。嬉しいです。
でもそのまあ入荷っていうね、はい、あの英語の意味でのタイトルをつけた意味も、まあ、資料読んでたら分かる部分はあるけど、うん、でもそれが実際にあの普段のね生活からこうやっぱり生まれてきた単語だったっていうところが、うん、あの分かったのがやっぱりひろしさんがねパスタを作っててっていうエピソードを聞いた時にあ、なんかこんなに近い話なんだって思えて、
うん、
ね、あ、もういいなって思っちゃったんですよね。
はい、あの宮崎駿さんとかもよくこう題材は半径3メートル以内にあるみたいなことをなんかおっしゃってて、なんかもう本当に、うん、まあでも自分にないものはやっぱりどう頑張ってもないから、うん、でも自分の周りにあるものをもう一回見つめ直した時にこんなにいろいろ出てくるんだみたいな、僕たちも今回すごい発見がありましたね、うん、なんか全然掘れば出てくるじゃないかみたいな。
そう言われればそうだけどね。いや今のエピソードも面白いですね。半径3メートルからそういうものがあると、
割と近いところにそういうものは眠ってたりするみたいな。
いやだからそういう、まあ、お話を踏まえて、私はまたこの2枚目のアルバム、はい、改めて通して聞くのもすごい今楽しみですし、私その前回のアルバムもちょっと聞いて、今回、まあ、率直にまず思ったのは、なんかひろしさんの声が柔らかくなったというか、なんかすごくその音に合ってきてる感じが、なんか2枚目の方がすると言ったらちょっとなんか語弊があるかもしれないんですけど、なんかそれはちょっとボーカルのなんか差みたいなのをちょっと感じましたけどね。
あ、でもなんかそれはすごい自分もなんか思いますね、うんうん、なんかこうなりたい自分というか、多分すごい理想像があって、それを追いかけながらこうずっと作品作ったりバンドをやったりしてて、うん、でだんだんその何ですかね、いい意味でなれるものと、なんかこう自分がこうなんていうの、なりたいものとなれるもののこう差というか、なんかそこの間にいるこう自分みたいなものがだんだん分かってきたのかなみたいな、まあまあまだ分かってない部分もあると思うんですけど、まあまあその過程で少しはこうまあ前に進めてるのかなっていうのは自分でも感じますね。今楽曲にフィットしやすくなってるというか、よりこう馴染んできてるっていうのは僕自身もなんか作品作ることに感じますね。なんか変な無理はしなくなったような気がします、
うん、
あ、そうか、うん、今のところでなんかね、渡さんうんってすごい大きくなつきましたけど、うん、なんか感じてました、ね、
いや、
うん、
すごいやっぱり、うん、そのまあ作品作りもそうですけど、うん、やっぱライブとかでもすごい自然体になったというか、うん、やっぱりなんかスタンスがすごい変わったので、うん、まあそこがもう作品全体に現れてるのかなっていうのはすごいなんかこう体感するしますね。
これ曲を作っていらっしゃる方っていうのは、作詞作曲、まあ、それぞれもしくは役割があるのか、どういう感じで曲は作ってることが多いんですか？みんなバラバラですか？曲によって
まあそうですね、うん、今まではその、うん、まあひろしとは、まあ、僕で曲をこう いろいろこう元を作って、うん、まあ、アレンジしてみたいな感じでやってたんですけど、まあ、今回の作品からは結構もうひろしからもがっつりとこう役割分担がもう分けてやろうということで、うん、結構曲をそのアレンジはもう僕とあとベースのしゅんくんにこう振ってみたいな、ひろしはその代わりその歌のメロディーだったり歌詞だったりとかとことん突き詰めるみたいな、
うんうん、
結構役割分担して作った作品になりましたね今回は。
なんかそういう意味でもだから今までは僕と渡るのエッセンスがすごく濃かったんですけど、まあ、そこもやっぱりこう、まあ、しゅんくんが正式にメンバーに入ってくれたり、まあ、ハヤトのエッセンスだったりがよりこう、まあ、そこも入荷していくというか、
バンドのメンバーもね、
はい、まあ、本音は僕が楽したかったっていう、ね、もうやだやだみたいな、このしんどい思いをお前らもしろみたいな
あ、やっぱりその曲作るっていう
まあまあまあ、うん、ていうか根詰めすぎちゃうみたいなところもあって、何かこう、何が正解なのかちょっとこう何ですか、こうグッとこうフォーカスしすぎて深掘りしちゃって、こう何が正解か分かんなくなっちゃうみたいなのもよくあったので、こう今までの制作でも、まあまあどうしてもそれってつきものだとは思うんですけど、まあもうちょっとこう何か、まあ、それもさっき の、 その変な無理をしないっていうか、なんか今あるものできるものに対してもうちょっと冷静にというか客観的に穏やかに見れたらもっといいとことか見えるんじゃないかなとかっていうので、あとはまあなんですかね、 メンバーがアレンジの方に、まあ、時間を割いてくれることによって、まあ、僕は今回のアルバムみたいにじゃあ自分たちが何をやってきたのかっていうのを見つめ直す時間もできたし、あとはそのエマルシフィケーションっていう、まあ、作品に対してもうちょっと違う視点、音楽だけじゃなくて、ジャケット の、まあ、そのデザインとかも今回デザイナーさんと一緒に、あの自分で作らせていただいたりとか、したんですよ。この、 あの、まあ、すごいペインティングになってるじゃないですか、あの、マーブルの、それを一緒にこう入荷のエマルシフィケーションの作用を用いて実際に絵を作ったんですよね。そういうことをしたりとか。
あ、そう
そうです、あのこれ実はそのちょっとこうなんていうんですかね、
さらっと喋ってるけどね、
あのアイボリーっぽい白とかあるじゃないですか、この青いところとか、はいはい、ジャケットの、
あ、ちょっとね、
それとか牛乳なんですよ実は、あの牛乳にアクリル絵の具をスポイトで垂らしてマーブル模様を作って、で最終的にエマルシフィケーションってその水と油が必要なんで食用洗剤とかを垂らしたりとかすることで水と絵の具を分離させたりとかして、するとそ の、 あの右上のと赤いところに
ここ
あの粒があるじゃないですか、
あ、 ありますあります、
それは、はい、あの牛乳の中で油でコーティングされた絵の具がそこ球体になってるんですよね。
はあ、
っていうのが実際乳化の作用を使ってまあジャケットデザインをしたりとか、
そっか、単に絵の具と絵の具を混ぜてればこうならないわけだね
そうならないんですよね。
ああ、
実際だから乳化っていうのを実際に行って作ったりとか、まあ、そういうもうちょっと作品の深い根本の部分というか、なんかこういろんなところにそういう自分の思いとかを宿らせることができたっていうのは、やっぱりメンバーが音楽的なところの、あのサポートを前以上にしてくれたからそこができた、まあ、歌詞の部分とかもそうですし、まあ、あの歌詞だと見ていただくと割とこう矛盾したことを言っていたりとか情けない自分とかを、まあ、よりこう出すことができた、ね、やっぱり矛盾っていうのが水と油でありそれを乳化させていくって、言葉の部分でもそれは乳化が起きていてっていう、あらゆる部分での乳化をできたのもやっぱメンバーがアレンジしてくれたからとかっていうのは大きいですね。
素晴らしいですね背もたれにもたれました久々に私
はぁ今日ずっとはぁってなって
あーそう、いやそのねジャケットについてはもう本当にあの皆さんアルバムのジャケットを手にしてほしいです ね、 ですね、今の説明は、はい、あの聞きながら手にしていただければ言ってることが全てわかります、
はい
はい、ですしあの CD を手にしてもらいたい理由っていうのがもう一つまああって、
はい、
これはもう最後の最後まで聞いてくださいってことですよね。
そうですね、
あ、 そうですね、うん、
これねやっぱりねあの CD だからこそできることが取り入れられていて、
はい、
私は何気なく再生してたから、うん、あの気がついたんですけどってこれ以上は言いません、
うん、
ここら辺ぐらいならセーフでしょう、
はい、
なんかねそういうところがあるところもすごい好きで、だから
ありがとうございます、
ね、だってまあ世代的にギリギリ CD かもしれないけども今やっぱりサブスクだとか、はいね、配信だとかそういう世の中 になってきてる中で、うん、CD でこういう遊びだとかできることをやってくれてるアーティストっていうのはすごいいいなと思うわけですよ。
うんなんかこう、うん、全然サブスクも大好きだし、うん、いろんなものが聞けて、うんまあ、どっちもいいものがあるなっていうふうに思ってる中で、うん、なんか、まあ、じゃあ CD 出す意味ってなんだろうみたいな、わざわざ手に取ってくれる人に対して、うん、なんかできることってないかなってなった時に、まあ、ちょっとしたユーモア一つあればなんかいや面白いかなっていう、まあ、そういうとこだったんですけど、
うん
まあ、あとは自分たちが今まで何をしてきたかっていうことの答え合わせというか、うん、あのかか語ってることと音がちゃんとリンクしたらいいなみたいなもあって、
うん、
でしょみたいなね
最後でしょですね、
はい、
もう全て意味が分かりますから、これはもうぜひ、はい、ぜひ手にしていただきたいです。はい、いやそうやって聞くとこれジャケット裏側も面白いですね。多分
そうです ね、
はい、今表だけ見てましたけど裏も多分いろんな作用が働いてこのジャケットになってるんでしょ、
う
ん、きっとね。
そうですね、あの作り出せないんで狙っては本当に手探りでデザイナーさんと一緒にあこうなるんだとか言いながらやって、すごい面白かったですね。
でもね、改めてそういう風にジャケットの方に力をね、ヒロさんが入れたりできるのも他のバンドのメンバーと役割分担っていうのをちょっとまたできたおかげでと。
うそうですね、
うん、なんかちょっとまたこのポッドキャストで話聞きながら思ったこととして、私最後の曲にすごいちょっと惹かれたところがあるんですけど、
は
い、最後の曲ね、レッドイットゴーで終わってるでしょ歌詞が、
はい、
だからなんだかんだ受け入れてこのままでいいみたいな感じで終わってるところが、
うん、
聞いてる方にとってもすごくね、あなんかいいし、
うん、
ファイブニューオールドのこれからっていうのもまた楽しみになってくる一曲で終わってるなって私は思ったんですよね、うんうんうん、で今日の話も今踏まえて聞くと、あこの曲で終わってるの分かるみたいなはい、ね、感じがしますね、すごくね、はい、はい、そんな風に言ってる意味も、はい、アルバムを手にしてとにかく最初から最後まで聞いてくださいという感じですね、
はい、
はい、お二人、まあ、そしてバンドのメンバー皆さん神戸ね、
はい、
まあ、アドバンドを結成されてということで、それで、はいはい、最初5年間ぐらいはその、まあ、パンクとかね、そっちの方だったっていうような話を放送ではされてましたけど、はい、それからこういう路線に音楽の方向を変えたというか、
はい、
こっちの方に行こうって思ったのは何かあったんですかっていうことだけ聞いていいですか、
うん、なんか、
うん、
その今自分たちで振り返ると変わったなって思うんですけど、当時はなんか別にそんな変えたつもりもなくて、
そういうことか、
なんかやりたいことをやりたいようにやってたら変わっちゃってたみたいな割とあんま狙ったわけでもなくみたいな感じだったんですよね。
ああ、なるほどね。
でなんか周りの人からは、うん、あすごいいいね、でもめっちゃ変わったね、どうしたのどうしたのって言われて、うん、でもなんか自分それもだから自分の中にあるものをそのまま引き出し開けてみて混ぜたらこうなったみたいな感じだったんですよね、
うん、
なんかまあまあなんかもう一つ思いがあるとしたら、まあギターをジャカジャカ弾くところからもう少しこう音楽的に演奏技術が求められることを自分も表現してみたいとか、まあ、なんかもっと上手くなりたいみたいなそういうとこみたいな割と単純なそういうとこだったりとかしますね。
もっと上手くなりたい、まあ、シンプルなそういうところだったりするのか、
まあ、とか、あとまあその当時、うん、まあ、まだ学生とかで本屋さんで僕働いてたんですけど、
うんうんうん、
なんかこうその時に本屋さんの学楽譜コーナーとかを担当してて、
あそうなんだ、
そうなんですよね、うんうん、だからでそこで、ね、なんか先輩がついて教えてくれてたんですけど、まあ音楽好きな先輩だったんでこういうのあるよとかすごい教えてもらったり、割とこうまあその時は僕パンクキッズだった
ん
で、
うん、
まあその時の、まあ、広瀬青年に割とこうレディオヘッドだったりとか、あとまあイーグルスだったりとか、
はいはい、
割とこう渋いものをこうバーッと入れてくれた先輩がいて、
うん、
でそこから楽譜コーナーが変わっていくんですよ。
あもう自分そういう方に変えてっちゃったんだ。
そうです、レッチリ大全みたいな、誰が買うねんみたいなすごいマニアックな本とか並べたりとかしたりとかして、うんうん、まああとそれと同時にクラシックとかの譜面とか、まあ、そこで結構なんか視覚と文面から音楽的なものをいろいろ見て知識を得て、
うん、
あなんかこれをもっと自分たちも取り入れたいとか、そういうのも大きかった ですね。なんか意外と本からみたいな僕自身はそういうとこが大きかった。
ああ、じゃあそれは今そういうふうに振り返ってヒロさんお話されてましたけど、やっぱり渡辺さんもそういう感じなの？自然とそうなって、まあもちろんそういう環境の変化はあったにせよ、
まあ、そうですよね、うん、まあずっと一緒にその広瀬曲作ってたんで、うん、やっぱりこう そこの辺がやっぱずっとシンクロしていくと、なんか気づけばやっぱりそういう方向になっていっているというか、
うん、
でなんかできたものに対してやっぱそれが良かったねってこうお互い言えるようなものにやっぱなってたんで、まあそうですね、きっかけというか、まあ僕はその、うん、なんていうんですかね、こう自分がちっちゃい時からそのなんていうんですか、こう聴いてた音楽が、まあ、そういう R&B とかそのブルーズだったりとかっていうわけではまあなかったですけど、うん、まあそれでもいいなと思えるやっぱ音楽をこうお互い作れたっていうのがまあ大きいな、まあ、その転換のきっかけだったのかなとかは思いますけどね。
いや私はだからそのまあね、もし 何らかの機会で聴けることがあれば本当に始めたての頃の音源も聞きたいぐらいですけどね今ちょっと顔を、まあね、下に向けましたけど今
もはやね今聴けばすごいいいのかもしれないですね
逆に ね、
う
ん、
ねそうですよね
いやでも本当に今は今でこうやってね、あの世に放たれている、
はい、
うん、曲が、あのもうそもそも大ファンのディレクターがいて今回の、
いや本当に
打ち合わせがすごい丁寧に丁寧にもう
そう、ね、そうそうなんですよ。だからね、あの本当にこれからもあのリリース、はい、まあ、あのそして、まあ、私はライブ行ったことないのでライブも楽しみに、
ぜひぜひお待ちしてます、
うん、
しています。あのじゃあまあね、あの本当にこうやってリリースになって、まあ、ツアー中だしなんていうところもある中で、
はい、
まあ、ちょっと最後にお尋ねしますが、これからファイブニューオールとしてなのか、
はい、
まあ、個人としてなのかでもいいですけど、やってみたいことだとか、うん、そういう夢みたいなのをお一人ずつ聞かせてもらっていいですか。
うん、
やってみたいことですね。
やってみたいこと、
うん、
何でもいいんですか
いいですよ。
落語一席やってみたい。
あ、ほらいいね、ああ、うん、その心は？
その
心はその心はや
ばいやばい。だって落語好きなんですか？
そうなんですよ、好きで、まあまあ、ラジオとかでねこう話させていただくときに、うん、まあ、自分もそんなに喋る上手い方じゃなかったんで、うん、なんかこうどうやったらちゃんとこう着地点に行くだろうかみたいなときに落語の枕とか聞くと、
うん、
すごいこうねネタに持っていくのが皆さんお上手なので、うん、勉強になるなと思って聞いてて、
うん、
そうですね。
いやでもね、あの言ったらあれですけど、今日は着地点ばっかりも本当にあのこのアルバムリリースになったアルバムの着地点ばっかりも見出せたような話ばっかり聞けたと思ってます、個人的には。
うん、そうですね、はい、まあまあ、あとまあ個人的な話まああれですけど、まあ、
なんだなんだ
まあでも、うん、そうですね、ファイブニューオールドとしては、うん、なんかまあこのまま長く4人で音を鳴らし続けたいなって思いますし、まあ、入荷をさせたからこそ次はまたみんなが思ってもなかったような入荷をこれから先こうチャレンジしていきたいなっていうのをすごい思いますね。
そっか、
うん、
さらなる入荷、思ってもいなかった入荷。
そうですね、だからどうとでもこうなっていくというか、
うん、
もうどうなるか分かんないよみたいなところは、ね、あったり。
めっちゃいい顔してるよ今スタジオでじゃあその言葉を受けて渡辺さんはどうですか。
はい、え、やってみたいことですよね、
うん、夢だったり。
そうですね、まあすごい個人的なことだけで言えば、
うん、
まああれですね、なんか なんですかね難しいですけど、
どうした、なんだ、
なんか お店というか、
うん、
なんかこう料理まあするのがまあ好きなので、
あ、うんうん、
まあなんかちょっとどっかでそういうのちらっとできたらいいかなとか思ったりはしてるんですけどね
めっちゃほんまに個人的ない
やね、でもほらわかりませんよ、ほらね、ドラゴン足の桜井さんがほらね、いろいろとフェスでお店出してたりとかいろいろあるから、ね、
まあなんかちょっとそういうの好きでなんかできたらいいなとか思いますけど、
うんうん、
まあまあバンドとしては本当にもうひろちが言った通りなんで、
うん、
まあそのこの4人までやっていくことと、まあ、こう世界に出てこうできたらいいなっていうのはすごい思ってるので、
世界か、
そこに向けてまあ引き続き、まあ、切磋琢磨してやっていけたらなとは思ってますね。
今回お話聞きながらそうやって世界とかね、 あと他の国の単語なんかが出てくるのもすごい頼もしいなというふうに私は思ってましたね。なので世界に羽ばたきつつも浜松町のスタジオのことは忘れずにまた遊びに来てください。
はい、お願いします。
ファイブニューオールドのひろしさん、そして渡るさんをお迎えしてお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。